聖書を味わっていきましょう。今日は旧約聖書エゼキエル書7章の14節15節です。2017番は1423ページです。旧約聖書エゼキエル書の7章の14節15節、聖書をお読みします。ラッパが吹き鳴らされ、すべての準備ができても戦いに行く者はいない。私の燃える怒りが群衆すべてに臨むからだ。外には剣、内には疫病と飢饉、野にいる者は剣で死に、町にいる者を飢饉と疫病が滅ぼし尽くす。恐ろしいような物騒な言葉が並んでいる箇所でありますけれども、今日はこのエゼキエル書7章の14、15節から、主の恵みについて考えたいと思っています。単語ちょっとまだ今日は特に足が痛いので、このぐらいの高さの椅子に座るのがいいだろうということで用意してもらいました。ここでギターでも持てば様になるんですけども、私ギター弾けないのでいつも通りお話をさせていただきたいと思います。でもその前にですね、本当に皆さんお祈りを感謝します。この3週間のですね、まず感謝の報告をさせていただきながら御言葉に入っていきたいと思います。本当にこう CRC のですね、この教会の皆さんがですね、愛があり、そしてまたお一人お一人がこう自立した落ち着いた方ばかりなので、急な入院にも対応してくださってですね、今回は新学生の京成君、あゆみさんが御言葉のご奉仕もしてくださいました。そして皆さんが総額をはじめとした大切なご奉仕をしてくださって、何よりもですね、牧師がいなかろうが何であろうが変わらぬ愛をですね、持って礼拝を捧げてくださったことを、ズームを通して見ることもできて本当に感謝をしています。本当にありがとうございました。御言葉のご奉仕についてもですね、今回は新学生の2人がですね、2つ演じてですね、してくださいましたから何の心配もありませんでしたが、今月いつものようにですね、ニュース発行いくつか私は報酬をして入院しましたが、そのことをお伝えした TV の世の光ラジオ放送の関係でいつもご一緒に報酬をさせていただいている四国教会の青木稔牧師やですね、NC3 のケンケン牧師からですね、メールやお電話いただいて、いつでもお手伝いしますから遠慮なく行ってくださいと申し出てくださってですね、本当にですね、安心をして手術に挑みました。せっかくだから今日お願いすればよかったかなと、実は今朝になって足が痛いのでですね、ちょっと失敗したかなと思いましてですね、軽く見てたんじゃないかと、ちょっと怒られたんですね。術後に痛くなるに決まっているのと思われ、確かにと思いました。でも本当に感謝します。ただ今副作用でですね、薬の関係だと思いますけども、常時吐き気と倦怠感があって痛みがあるので、本当にこう自分は弱いなと、でも憐れみと恵みを感じるという日々を送っています。そして、入院中2日目に手術を予定通りしたんですけども、この3週間ずっと祈り、そして考えていたことがあります。それは本当にこう主の恵みと守りの中にあるなと感じました。手術はです、毎日こうほぼベッドの1畳ほどのところの生活なんですね。リハビリの若い理学療法士の方が迎えに来てくださると一緒に歩いていって、最初は車椅子もですね、足を乗っけた形の伸ばした形の車椅子で押してもらって、マッサージ、そして筋トレにとこう励む日々にこう明け暮れたわけなんですね。で、皆さんどうなんでしょう、生活の中で例えばどれくらいテレビを見て情報をテレビからニュースや情報番組から得ておられるでしょうか。私世代的にいわゆるテレビっ子の時代に育ったので、よくこうテレビをつけてしまうんですね、無意味につけてしまう、そういう人間なんですけれども、そしてまた多分信じられないかと思うんですけれども、この私が3週間コーヒーをいっぱいも飲まなかったというですね、もちろん手に入れられなかったという事実があるんですけどもね、唯一の友人はですね、売り切れと釣り線切れの自販機1台というようなですね、ことでみんなで文句を言いながらですね、空いているこう蜜とか麦茶を飲んでいたんですけれども、そして本当にですね、テレビを全く見なく、で情報はというとですね、ネットのニュースを見るぐらいなんですけども、 それでも正直なところ、毎日毎晩こう痛みがあるもんですから、こう積極的にこうページをめくって、そのニュースの次のページに行くとかっていうことは、まあ、するような元気もないし、まあ、そんな意欲もないので、まあ、普通にこうトップページを見ていた。で、数日して気づいたことがありました。ビッグローブだろうが、ヤホーだろうが、何であろうがですね、スマホに上がってくるようなトップニュースには、ウクライナのことやイスラエルとガザのこと、あるいは震災の後のこと、この能登半島の震災の後のことでもあまり上がってこないんだな。パッと見て一番目についたのは、もちろん私嫌でも何でもなかったんですけど、一番の文字は大谷という文字が一番上がってくるような感じで、ああこんなに私たちはそういうところから離れたところで日々生活しているのかなと思いました。そして私はというと、本当にこう若いんですけども、若い方たちが丁寧にこう看護してくださるスタッフ、リハビリでもですね、本当に仕事に誇りを持って、まあ、丁寧にこうマッサージをしてくださってですね、そしてこう筋トレも丁寧に教えてくださるスタッフさん、まあ、安心してこう部屋に留めました。もちろん背後に皆さんのお祈りがあることは毎日感じていたんですけども、日曜日はですね、初めてこの CRC の礼拝をズームで出席をしたわけなんですね。でこうズームで見てたらですね、来られたこう看護師さんがですね、何見てるんですかってこう覗くんで、こう外してですね、教会の礼拝をですね一緒にここからしていますと言ったら、なんて言って、次の週も先週と同じですねっていうのが同じですっていう話をしたんですけれども、まあ、その礼拝の時、そして礼拝後には子どもたちがですね、元気なこう顔を見せてくださるということでですね、本当にこう感謝しかありませんでした。痛いといっても私の場合すぐ命の危険があったわけでもありませんので、本当に平和に過ごせているな、安心して、まあ、手術その術後を過ごしているなと。もうこの時震災の被害を受けてまだその途上にある方、戦争で十分な医療を受けることもできない方があるんだなと、本当にこう平和に過ごしていると忘れそうになった自分があるなと、ニュースを目にしないとなおのことだったなと。そしてやはり私は本当に主の恵みと守りの中に今いるなと、まあ、何度も思いました。そしてその時ずっとこう入院後読み進めていたのがこの旧約聖書のエゼキエル書だったんですね。そしてどうしても心に引っかかったのはこの7章でした。そして今日の箇所14節15節を選びました。恵みの中にいるとき、その恵みがどこから私のところに届いているのか、来ているのか、その恵みがもし取り去られたらどうなるのか、今苦しむ人のために私たちキリスト者は何をどう祈るべきなのか、まあ、そんなことを考えた3週間、そしてエゼキエル書の7章でした。このエゼキエル書7章は6章から続く、まあ、主の言葉で、エルサレムが滅ぶという主の裁きの言葉が語られています。主を捨てて偶像の神々を愛して偶像の神々を拝む高きところを自らの手で作り、主ではない偽物の偶像を愛しているエルサレムを、そのエルサレムの人々、主が裁くという、その言葉をエゼキエルは聞き語ります。7章の10節にはこんな言葉があります。杖がつぼみを出し、王兵が花を咲かせた、こうあります。確かに旧約聖書を遡って読んでいきますと、あの祭司のアロンの杖だけがですね、花を咲かせ、実を実らせたということがあります。でもそれは主が、主の全能の力と主ご自身がモーセとアロンを特別に選び出し、愛した。任命をしているんだということをイスラエルのすべての人に示すための技でした。特別なことでした。十節はその歴史の出来事、歴史の一ページを引用して、まあ、この時のエルサレムの人々が主に背を向けて、主の愛と恵みを忘れて高慢になっている様子を、花が咲くはずのないですね、大きな木から切り取られ枯れている杖がつぼみを出し花を咲かせると言ってしまうほどの人々の横柄さ、それが主に対する横柄さであり高慢であるということを示す十節の表現なのです。 究極的にこの時のエルサレムの人々は主に罪を犯しているのです。そんな状況の中で主の裁きの御手はバビロン帝国という敵がエルサレムを撃つという形で行われます。主は時に愛する者も撃たれます。14節もう一度読みます。ラッパが吹き鳴らされ、すべての準備ができても戦いに行く者はいない。私の燃える怒りが群衆すべてに臨むからだ。戦いのラッパが力強く吹き鳴らされるとは、戦いのために兵士を鼓舞し力を誇って戦いに出かけるぞという、そういう印、サインでしょう。しかし戦いのラッパがどれほど力強く吹き鳴らされたとしても、武器がすべて揃い戦いの準備ができていたとしても、それは虚しいということを重要説は教えてくれます。なぜなら主がエルサレムの人々に臨み、主の燃える怒りがエルサレムのすべての群衆に臨むので、誰も敵と戦うことはできないのだと教えます。人がどれほど準備をしたとしても、力を蓄えて大きな強い力を持ったとしても、それを誇っても、そのような力や備えは主の怒りの前に意味がありません。それはなぜですか。人々が主の恵みを自分たちの罪によって主の燃える怒りへと変えてしまったからです。だから戦うことはできないんです。もし戦うというならば、偶像を捨て高きところと呼ばれる偶像を礼拝して愛するその場所を打ち壊す戦いを、この時エルサレムの人々はするべきでした。しかし時はすでに遅いのです。15節もう一度言います。外には剣、内には疫病と飢饉、野にいる者は剣で死に、町にいる者を飢饉と疫病が滅ぼし尽くす。外には敵がいます。エルサレムの町はすでに敵に取り囲まれています。逃げ出すことはできません。この戦いはエルサレムが負けるのです。そして15節で今日見たいのは、ここにある3つの言葉です。剣、疫病、飢饉。最初に飢饉を見ます。最近は使われるのかどうか分かりませんが、私が育った昭和の時代ならば、日本のことわざとして衣食足りて礼節を知るなどということをですね、おじいちゃんたちとかですね、教えられたものであります。着るものや食べるものが十分にあってこそ、初めて人は礼儀や節度をわきまえるようになると、そういう意味ですよね。では着るものや食べるものがどうやって手にし、そして足りると満足できるというのでしょうか。ここエゼキエル書は何と言っているでしょうか。飢饉。この時エルサレムは飢饉、それも重大な飢饉に陥るのです。それは主が恵みを取り去ってしまうからです。エルサレムではもはや食事をすることもできなくなります。それはもう本当に生きることが難しくなるということです。次に疫病。病が人々を、それもすべての人々を襲います。体の健康が損なわれていきます。生きることが難しくなるのです。飢饉と疫病。エルサレムの町の中でもはや安全に暮らすことはできません。いや、飢饉ですから安全どころか食べることができない。そして15節によれば滅ぶ。ただ食べられない、健康が損なわれるのなく滅ぶのです。そして3つ目には、最初に出てくる言葉、剣。エルサレムの外には何があるでしょう。敵が取り囲んでいます。もう直接に命の危険があります。危機が目の前に迫っています。逃れる方法はありません。外には敵の剣、町の中にいても飢饉と疫病で滅ぶしかないのです。体も心も安心はありません。 それは主の怒りの裁きでした。ではやはりこうして旧約聖書に登場する神様、主は怒りの神様なのですか。愛の神様の顔は持っておられないのでしょうか。そうではありません。違います。剣、疫病、飢饉、安全と安心、平安は主の恵みのパン、健やかに過ごしなさいというイエス様の言葉の通り、主から体と心の、そして魂の健康が守られてきたのです。剣、生活をしているときに起きる危機からも、危険からも、実は主が守っていてくださった。羊飼いの杖が敵を追い払い、羊を近くへと引き寄せて守ってくれたように、主はエルサレムの人々を愛して守っていてくださった。すべての恵みは主からエルサレムの人々に、そして私に与えられてきたのです。それなのにこの時のエルサレムの人々、自分たちの力で杖に花を咲かせられると間違ったのです。この3つの災いはすべて主が与えてくださってきた恵みの反対にあるものでした。人々は主の愛と恵みがなくては生きていけないことを学ぶ時となった。それがバビロンへの捕囚という裁きの時がある。ここはそれを教えます。私たちも恵みを受け取っています。安心と平安を受け取っています。それも一方的に注がれた恵みなのです。そのことをもう一度考え、心からですね、感謝をして受け取っていきたいと願っています。ただ最後に、やはり主は憐れみ深いことを忘れないようにしたいと思います。この時少なくはない人々がバビロンへ連れて行かれました。捕囚のため、その中には主を信じていた人、主の愛にこの時立ち返ることができた人がいました。主はバビロンへ捕らえられて連れて行かれるという形を通して、裁きの中になおも恵みを残して、主の恵みをすべて取り去らないで回復、そしてもう一度の祝福をバビロンに備えていてくださったということを忘れないようにしたいのです。ですから私たちはいつでも主の恵みを受け取り、主の愛に立ち返るのだと、そう覚えておきたいと思います。お祈りさせていただきます。天地の作り主、私を作り命を与えてくださり、今も支え続けていてくださる創造主である神様のことを褒めたたえます。私たちは罪を持って、アダムの罪を持って生まれてきました。主よ、あなたは罪の中に生きるしかない私たち、私を、神様に敵対する私たちを救い出すために、ユバルを通して音楽と喜びも与えてくださいました。敵を打ち砕くのではなく、音楽と楽器を与えて歌うこと、賛美をすることで主を知ることができるようにと導いていてくださったことを感謝します。私たちは今愛様に愛されていること、イエス様の愛が間違いなく私に注がれていることを知りました。あなたは私の敵にはならないで、私の友となってくださり、いつも一緒にいてくださるのでありがとうございます。イエス様、あなたを愛します。あなたに愛されていることを知ったので、心からあなたを愛するものになりたいと今願います。信じてこの祈り、イエス様の尊いお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらくご一緒にお祈りしていきましょう。